お茶をいただきながら後半に参りたいと思います。後半なんですけれども、改めてちょっと自己紹介から始めたいと思います。私は MC の花子です。そして
たぬきです。こんにちは。
はい、たぬきさんです。そして
はい、ご無沙汰してます、青空大輝です。
はい、この番組初めてでしたっけ。
いや
以前1回
もう最初の頃ですね設立当初ぐらい
お久しぶりということで、はい、大輝さんです。そして
はい、サッキーです。よろしくお願いします。
はい、サッキーです。はい、
ユンユンです。よろしくお願いします。
はい、ユンユンです。
はい、どうも、普段着チームでございます。
はい、普段着チームさんです。ということで、その他にもミキサー収録してくれております、我らがボスとコメコメさんと合わせまして 2,4,6,8 人でお届けしたいと。
増えましたね。1人増えました。
はい、はい、楽しく参りたいと思います。
はい、
では後半、お知らせコーナーから始めたいと思います。では大輝さん、お願いします。
はい、辰野社協三つ支部福祉フェア第2弾ということで、日時は平成27年3月13日金曜日13時30分から15時30分。場所は辰野市三津町にございます安らぎ福祉会館2階の研修室で、どんな内容かと言いますと、母ちゃんに贈る歌という映画の上映と、そして、監督さんたちのトークショーがあるということで、この映画の内容だけちょっとこのチラシにありますので紹介させていただきます。介護、絆、夢と希望を描く笑いと感動の映画ということで、この映画は原作脚本監督を手掛けた花花子さんが寝たきりの亡き母を一人で介護していた時の実話をモデルにして制作した映画です。介護をテーマにし、親子の絆、命の大切さ、夢への情熱を描き、笑いと感動をお届けします。笑えるシーンも多くて、とても明るい気分になれる介護映画ですということで、入場は無料、主催は辰野市社会福祉協議会三つ支部、協賛が辰野男性介護者の会ということです。
はい、はい、ありがとうございました。ね、介護っていうとね、やっぱりね、なかなかしんどいんですよね。さっき、
そうですね、私も母ね、認知症で介護してますけどね、なんかやっぱりいろいろなかなかね、その、優しくなれるとかね、もう日々のことなんでね、
そうね、
なれないくって、ちょっと親子とは何度やとかね、そういうとこまでちょっと考えてしまうこともただあるので、ただ義務的にそばにいるだけじゃないかとかね、そうな思うことが、でもちょっと私はこう実体験ということでね、監督さんの、見てみたいなと思いました。
そうですね、やっぱ綺麗事じゃ済まない部分もあるから、そういうところももしかしたらね、描かれてるのかもしれない、
親子の気持ちっていうものがね、
ちょっと
見てみたいですね、
はい、はい、ということで、お知らせは今回は一つだけいたしました。
はい、
続きまして次のコーナーはタヌキの気になる話です。さて、今月はどんなお話が聞けますでしょうか。ではよろしくお願いします。
はい、今月はですね、この年始まってまだ間がないということで、皆さん初詣に行かれたでしょうか。
行きました、
行きました、
皆さんね、神社あるいはお寺に初詣に行かれたかと思うんですが、私車椅子の者にとってはこの初詣というのがなかなか行けないところで、なぜかって言ったら砂利道、階段ありますね、
ありますね、
で非常に急な階段で敷き詰められた砂利それで車椅子が進めないというので、いまだに行ったことがないんです。
あら、そうなんだ。
そうなんですよ。だからね、いつも家族が私の分まで祈っとくわということでじゃあお願いとか言って、それで頼み詣でなんですけど、そういうことでね、もうちょっと車椅子のものに、だけにそういう優先的なことはできないとしてもね、もう少しこう私たちも初詣に参加できたらいいななんて思うことが 毎年あります。
まあ、確かにね、
階段がねちょっと登りづらいっていうのは ね、
そうですね、まあ行けるところがあるかもしれない、うん、車椅子が通れるようになってるところもあるかもしれないけれど、うん、この辺はねなかなかそうもいかないみたいだから、う
ん、そう、なんといってもお寺や神社なんていうのは何百年ね、
そうですね
前に作られたものっていうのがほとんどなので、
う
ん、
あとねやっぱりこう、まあ、神様のいらっしゃるところ、仏様のいらっしゃるところということで、なかなか近寄りがたい場所としてもそういうなんか入りにくいようにできてるのかなって感じるところもある、
うんうん、鎮守の森っていうからちょっとこう小高いところに建てられていること多いし、うん、となると階段ね、まあうんうん、
ちょっとふっとね思いました、
うんうん、
であとね、あの自動販売機、うんうん、皆さんよく使われてると思うんですけれど、うん、自動販売機の取り出し口って
一番下にある、
下にありますよね、うん、その取りにくくないですか。
取りにくい、
取りにくいですね。
腰があの曲げるのが辛かったりとか、
あの上からガチャンと落ちてきてもなんか中にもう一枚蓋があって、あるある、
そこから
、
ね、
そこに取り出すのがなかなか難しい。
あの蓋がね自動的にパーッと開く自動販売機もあるんですけど、なかなかね下にあるっていうことだけでちょっといくら車椅子に乗ってるものでもかがむことが難しい場合は不便なんですね、
う
ん
う
ん、
かがみすぎるとコロンと前に行っちゃいそうな気がしますね。
だから正面からはなかなか取りにくい。横につける、
横につけてちょっと斜め横に、
うん、斜め横につけてちょっと体を曲げて手を伸ばす、
手を伸ばして、
うん、
なんだけどやっぱりその車椅子だから低くすればいいという、低ければ取りやすいだけじゃなくてある程度こう高い方が欲しいなと思った時に、この前ちょっと、うん、胸の位置ぐらいまで高いあの取り出し口の、自動販売機を見つけたんですね、うん、なんかあのユニバーサルデザインだったらしいんですけど、うんうんうん、それはとても取りやすかった、かがまなくていいということ、うん、正面、まあ、やや人によっては違うけれども正面から取り出せるというので、
うん、
取り出しやすかったので、うん、ちょっとしたこう2センチの違いとか、
うん、
そういう違いが大きな違いになってくるなと感じましたね、う
ん、なるほどね、うん、今ねちょっと検索したらスマホで、
はい、
そしたら大道ドリンクかな、
うんうんうん、
そこでユニバーサルな自販機、ユニバーサルデザインの自販機っていうのがこう載っていて、それは高い、確かに取り出し口高いし、あのお釣りを受け取るところも高い、
うんうん、
でこう、こう品物を選ぶ、ね、うん、選ぶやつもは低い、
ここにこう、ま、数字とこう照らし合わせて、
うんうんうんうん、それは下に低い、
近くに、
そうそうそうそう、
ここを選ぶとこと、
うん、お金入れるところと
近くにあれば、うん、
大丈夫ね、うん、なんか小銭入れるとこも最近ね、あの1枚ずつ入れるんじゃなくて、なんていうの、
ジャラジャラっとね、なんか置いたらそういうのもありますね、
ね、あれなんかもちょっと指先が不自由な人なんかも入れやすい、
ね、
入れやすいよね私の 手の形を見てコメコメさんが笑っておりますがラジオなので映りません
イメージですけど、その胸の高さぐらいにある方も、うん、なんかこう取り出しやすいイメージですけどね、
うん、
僕の覚えてる、うんうん、下の方にあるやつって引っかかって出てきにくい、
出てきにくい、
引っかかって出にくいっていうのがた、あの、ね、ちょっと高い取りやすい位置にあるやつはなんか引っかかって
引っかかっても
映像が浮かばない。誰になってるのかな。
やってるんかな。
あの下に横長のやつほどこう引っかかりやすい
、うん。
ありますね。
ね、うん、まあ、きっとこれから増えてくるかもしれないですね。うん、ね、普段着チームさん。
うん、まあね、あの特に大道なんかわりかし、うん、コンビニというか自販機で販売するやつが多いや
つなんで。ああ、そうかそうか。
やっぱりそういうでも本当に変わった自販機とかも、ね、うん、大道なんかはあの喋る自販機なんかもあ
ります。ね、そうなんや、う
ん、よく挨拶する、
え、私出くわしたことない、
姫路の方なんかわりかし
ある
やけど、
ありがとうございました、
うん、そういうっていう、
もういちいちそれに答えるようにはしてるんです
ジャンキーもあったりしますから、ね、結構そういうところに力入れてるかもしれないね。
ユンユンはどう、そんな喋る自販機見たことある？
あ、家の近くにあります。
本当、そうなんや。じゃあお家の近くに行ったらあるやね。今でもある？もうない。そうか、テープ収されたか。
9時の自販機もありますよね。
まあ、くじ引きはあるけどね。
当たったことありますよ。
あ、当たるんや。まあね、あのユニバーサルっていうのはこの番組で時々話題にね、うん、してきましたけどね、まあ、自販機もユニバーサルが増えてきたらいいですね。みんな使いやすいもん、その方が。
そうですね、う
ん、1日に何回も使う人もいるだろうしね。
まあ、神社の話はね、なかなか難しい話ではあると思うけど、
でもね、やっぱりそうやってね、行きたいと思ってるんだからね、もうちょっとなんか工夫すれば解決できる かもしれない、うん、知恵がね、みんな寄せやすい
知恵ね、
知恵を出して ね、
うん、今すぐどうこうじゃなくても、そうそう、知ってもらうのは大事でしょうし、
そうね、そう、大事よね、うんうん、諦めないこと、うん、
まあ初詣に限ると今神社仏閣とかもあるのってわりかし、
そうそう、 ブーム
ブームというか、うん、そういう風になってきてますからね、うん、そういうのにね、うん、行きやすくなればいいんじゃないですかね、
うんうん、多分大きなとこ正倉院だとか、うん、なんか一回調べてどこだったっけ、東大寺だったっけ、うん、行けるかも、
そうです ね、
調査しようっていう話になってて、
奈良行きの時に、
ね、奈良ね、私の都合でダメになってしまいましたけど、なんか何か対応してくれると嬉しいですよね、
はい、うん、
やっぱ神社もお寺もそうだけど石畳も多くて、
そう、
石畳も辛いでしょ
う。そうね、まあ、ちょっと食べるところに連れてってくれる時にも、うん、そこに行くまで石畳だったりする時がある、うんうん、そうするともうなんか押す方も、車椅子を押す方も押しにくそうで、う
ん、そうそう、つんのめるから、うん、こうちょっと引っかかるとつんのめるからね、押すのも怖いし、うん、乗ってる人はもっと怖い、まあ、う
ん、風景としてはね、叙情的でいいんですけどね、うんうん、
なんかその辺のやっぱ伝統的な建物っていうのは便利さと伝統を守るっていうのとのしのぎ合い、うんうん、かなっていう気もしますね。声出してというサインが来ましたが、
我が寺は、我が神社はユニバーサルなことも考えてますよっていうところが出てくれば
嬉しいですね。そうやね、うん、あゆい市内の寺でそんなとこあればいいですね。
まあ、気をつけて見ておきます、
うんうん、ね、うん、ね、あの鹿島神社ね、高砂の鹿島神社はさすがに三が日とかは車で上までは上がれないんだけど、参道は上がれないんだけども、この三が日を過ぎると、まあ私先日行ってきたんですけども、まあ車でずっと結構一番上の拝殿のところまで上がっていけて、駐車場があるね、するとそこからスロープがあるんですよ、うん、で そこ行くと、まあ、ちょっと急なスロープだけども、正面まで階段を使わなくても行けるような作りにはなってるんですよ、ね、
じゃあなんか自分も初詣した感が、
そうそう、行ける、絶対行けると思う、
雰囲気的に、
うん、まあ、車でそこまで行かないといけないけど、
なるほど、ね、うん、来年の初詣は鹿島神社
今年でもいいと思うけど
そっか、
まだ
またんでもね、今からでも十分大丈夫ね。
もう行ったことがないっていう、
そうね、
行ったことないという言葉はすごいショッキング、
ちょっとね、ショックだった、
そうね、そう、
うん、目標としてね、行っていただくの
を、うん、そう、
本人さんの目標じゃなくて、もう周りの
私たち、
僕らが考えなあかんな
っていうところ、あかんな、本当にそう、
ね、そういう方が多分一人じゃなくてたくさんいらっしゃることやと思うんで、
ありがとうございます、うん、小さな声を大事にしてもらえれば
いやいや、一人一人のね、やっぱり生き方っていうか、初詣するなんてそんな大したことじゃないのに、うん、それを阻害されてる人がいるっていうのはやっぱそれ知っていかないといけないと思いますね。はい、ということで、もうそろそろお時間となりまして、エンディングとなってしまいました。今日は、まあ、ちょっとしたお知らせと、それから介護のお話の映画のお知らせと、それからたぬきの気になる話 自動販売機の話とそれから神社の初詣の話とちょっといろいろとこう、はい、多岐に飛びまして、ね、
助けてもらいました
、ね、楽しいお話ができたんではないかと思います。はい、今月もたっぷりとお送りしました僕スタイル私スタイル、いかがでしたでしょうか。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。